杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京科学大学茨城県地域産科婦人科学講座教授寺内正和さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
寺内先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は骨粗しょう症の治療開始の基準についてご教示くださいということで、これ40歳の女性ですね。167センチ、46キロ、検診で骨粗しょう症を指摘されて治療を進められましたということです。閉経前で骨折器用がないということで、これ40歳でも加療が必要でしょうかということですが、まず先生、基本的にこの骨粗しょう症の治療開始基準ですが、骨折と骨密度、この2つのファクターを見てからというのは、はい、これはこれで正しいでしょうか。
はい、その通りですね。骨粗しょう症の骨折の場所というのはいろいろ考えられるんですけれども、非常に重要な骨折の場所として、椎体、脊椎と大腿骨、股関節のところがありますので、そちらの方で骨折が見られるようであれば、しかもその骨折が非常に弱い力で立っているところから倒れただけでというような骨折が見られた場合には直ちに治療が必要だと。で、それ以外の場所でそのような弱い力によって骨折をした場合には、骨密度がある程度の低さであったときに治療の対象としようと。そしてどこにも骨折がなかったとしても骨密度が非常に低かったら治療の対象としようというのが原則的な考え方になっています。
まず骨折の方ですけれども、これ、椎体骨の骨折、よくこう猫背気味になる方で、あれも、ああいう圧迫骨折も代表的なものと考えてよろしいですか。
はい、そうですね。ただ、よく言われることなんですけれども、痛いと思って病院に行って、ここが潰れましたねという方が3分の1ぐらいで、残り3分の2のケースに関しましては、レントゲンを取って初めてそこが変形しているというのが分かるというようなことが言われておりますので、何かの拍子にレントゲンを取ったら背骨が潰れてるんじゃないかということになると、そこで治療の対象になるということになりますね。
日常でよく見られてくる肋骨の骨折、これ多いですが、そうしたら肋骨骨折はあまり重要視はされてないわけでしょうか。
はい、ただ肋骨の骨折もですね、車にはねられるとかではなくて、立ってるところから転んだら肋骨が折れてしまって、そしてその骨密度が若い人の8割未満、少し少ないというようなことになると、ここは治療の対象になるということになります。
よくこれ骨折じゃないひび割れですってあります、これはいかがなんですか。
そうですね、ただこの骨粗しょう症の領域での骨折というのは本当にバキッと2つに真っ二つにというような骨折だけではなくて、背中も少し変形があれば骨折と呼びますし、そのようなひび割れとかも含めて骨折というふうに考えています。
あくまでこの骨折と骨密度、これ両方を見ながらということでよろしいわけですね。
おっしゃる通りですね。
で、骨密度の方ですけど、こちらの診断基準を少し教えていただきたいんですが、まずその前にこれ尺度といいますか、どういった形で鑑定するか教えていただけますか。
骨密度に関してはいろいろな測定の方法があるんですけども、今最も信頼性が高いと考えられているのは、二重エネルギー X 線吸収法といいまして、デキサ法というんですけれども、それでもいろいろな場所を測れますけれども、特に腰骨ですね、腰椎、それから大腿骨、股関節のところの骨密度を測る、これはX 線の力を使って骨に含まれているリン酸カルシウムの量を測るわけですが、この量を測った時に、若い人を基準として、それを100点とした時に まあ、8割未満というのが一つ信号が黄色に変わり、うん、7割未満というところで信号が赤になるということですので、うんうん、まあ、先ほどの例で言うとどこか腰椎大腿骨以外の骨折があって黄色信号であれば治療の対象になりますし、そういうものがなくても赤信号であれば治療の対象となるというような考え方ですね。
まあ、具体的にそのあたり、まあ、よく使われる単位としてはどういった単位が使われるわけでしょうか。
骨密度そのものの値としてはグラムパースクエアセンティメーター、平方センチメートルあたりのリン酸カルシウムのグラム質量ということになりますけど、うん、実際にはその値を使って患者さんとお話をすることは少なくて、
難しそうですね。
やはりあくまでその若い人を100点とした時の80点とか70点とか、そういう言い方を日常臨床ではするのが一般的かと思います、うん。
まあ、その値はすごく分かりやすいわけですが、はいはい、まあ、逆に言うと少し相対的なところもあるという感じも否めないわけでしょうか。
そうですね、まあ、ただよく患者さんとお話をしてて思うのは、その同世代の人と比べてどうなのかということを気になる人が多くて、よくお話するのは同世代の人と同じだったらいいというわけではありませんと、やはり若い人と比べてどれぐらい低くなっているかというのが大事なんですよという話をしますので、そういう意味で言うととても分かりやすい基準なのかなというふうには思います。はい、
逆に言いますと先生方のご経験で、まあ、かなり高齢と閉経後でも割に保たれている方はいらっしゃるわけでしょうか。
は
い、
そうですね、ここに関してはもう本当に若い時のどのような因子が関係するかというのもいろいろ研究ありますけれども、まあ、第一にはやはり遺伝と、やはりそのお母様お父様の骨の量強さというのは遺伝するということが分かってますし、あとはその若い方がどれぐらいきちんと栄養素を取り入れていたか、あるいは若い時にどれぐらい運動もですね、まあ、ハイインパクトエクササイズといって、その足とかそういうところに衝撃が加わるようなタイプの運動をされていれば、その分骨は強くなるということも分かってますし、まあ、いくつかの要素があります。
さて、このご質問ですが、はい、まあ、40歳でも加療が必要でしょうかというのが出てまいりました。この年齢の要素に関して少しお伺いしたいわけですけど、はい、まあ、原則的にはこれは何歳あたりでこう分けられると考えてよろしいわけでしょうか。
ここはですね、骨粗鬆症になる方が多いのは閉経後ということになりますので、はい、まあ、50歳を過ぎ60、70となっていけば数としては多くなっていくんですけれども、はいはい、治療の基準に合致した場合には40歳であっても30歳であっても治療するということになりますし、80歳の方でもすごく骨がしっかりしていれば治療の対象とならない方もいるということで、まあ、年齢を加味して診断を変えるとか治療の開始基準を変えるということはないということになっています。
あ、面白いですね。はい、あくまで先ほどの診断基準に沿ってということで、
はい、そういうことになります。
年齢に関してはさほどではない、はい、ということですね。でこれ女性の場合ですと、例えば先生、これ卵巣の摘出した方もいらっしゃると思いますけど、はいはい、まあ、こういった方は当然早まるというふうに、
はい、おっしゃるそうですね。まあ、自然閉経というのは大体51から2歳というふうに考えられてますけども、自然閉経の方は比較的その前後から緩やかに骨の密度が低下していきますけれども、手術、まあ、例えば悪性腫瘍とかで卵巣を摘出するというようなことを外科的閉経と呼んでますけれども、外科的閉経の場合にはまあ急速にエストロジェンが低下するということもあって、骨密度も非常に鋭く減っていくということが知られていますので、若い方でも卵巣摘出をすると急速に骨が減ると。このような治療開始の対象となるということも考えられるところです。
一般的には閉経して、まあ、例えば何年ぐらいで、まあ、先ほど言いました黄色信号ですか、このあたりになると考えてよろしいんでしょうか。
そうですね、まあ、ここはまあ65歳というような、まあ、話をされる先生もいらっしゃいます。そこがどれぐらい その割合の方を拾うかという、まあ、話になってくるので、なかなか難しいですけども、例えばアメリカなどでは、骨密度の検査は65歳以降にしましょうというふうに言っているようなところもありますので、ただ65歳になったところで初めて検診をしてものすごく低いっていうことが分かって、そこからでは少し遅いということもありますので、少し早めに検査をしていくということ自体が決して間違ってはいないと思います。
他の因子、リスク因子として、まあ、少し念頭に置いた方がいいな、はい、まあ、例えば糖尿病なんかも、はい、骨密度といいますかね、骨減少があるようですけど、はい、まあ、いったものなり、あるいは遺伝といったもの、
そうですね、
ある程度は少し目配りが必要でしょうか。はい、
例えば糖尿病の場合ではですね、特に2型糖尿病の場合には骨密度はそれほど減っていなくても骨折のリスクが上がるというようなことが知られていたりしますけれども、最近例えばこういう病気があったら気をつけようというのは、例えば関節リウマチであるとか、COPD であるとか、そういったものに関しては骨粗鬆症を合併しやすいということが知られていますので、疾患も一つあると思います。また私たちの領域でいうと、先ほど卵巣摘出のお話もありましたけれども、月経が早く止まってしまったような方というのは当然ながらリスクを抱えているということになります。
あともう一つはこのご質問ですが、これ相当痩せていらっしゃいますね、痩せ方やはりこれ栄養バランスこう失ってですね、カルシウムが少ないとか、運動不足もあるでしょう、
そうですね、
こちらの方への配慮、これはいかがなんでしょうか。
ここがですね、今非常に大きな問題となっていて、日本は世界でも特異的に若い女性の痩せが多いと言われていますけども、痩せてる方はなかなかその摂食が十分ではない方が多く、必要な栄養素、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K といったものが取れてないケースもありますし、今お話があったように、運動もあまりしてない方が多いので、体の方に負荷がかからない、骨が、減る、あるいはその、ビタミン D は皮膚で紫外線によって作られるわけですけども、こういった痩せてる方っていうのは外で、外出して日光を浴びる、紫外線を浴びるというようなことも少ない方が多いので、ビタミン D も作られにくい、そして何よりもその痩せてるということで月経不順や無月経になりますので、私たちの領域でいうと、この痩せ、月経不順、無月経というのが非常にその骨密度を低下させる大きな要因であるということが分かってますので、この方は非常に痩せてらっしゃる、BMI でいうと 16.5 ということになりますので、何重にも若い時からですね、低骨密度骨折のリスクという意味で言えば、危険因子をたくさん持っていた方だと思いますので、それがためにこのような年齢でも治療が必要になったという可能性は十分にあるんじゃないかなと思っています。
この場合の治療ですが、これは普通の治療とまた異なると考えてよろしいわけですか。
ですね、ここはその閉経前というふうに書いてありまして、この方 の, その月経の状態がどうかということによって大きく話が変わってきます。で、この方がもし本当にものすごくきちんと月経があるということになると、ここはそのホルモンを補う、エストロジェンを補うということの意味合いはあまりなくなっていくということになりますけど、閉経前と書いてあるけども、非常に例えば揮発月経といってたまにしか月経が来ないとかですね、そのような方であれば、ホルモンを補うということに意味があるかもしれないとか、そのようないくつかの要素を考えて、治療の方針を決めていくということになります。またあるいは先ほどお話したような摂食の問題で栄養素が非常に足りないというようなこともあるかもしれない、その場合にはそこから、手をつけていくということになるかなと思います。
栄養バランスの改善といったものが優先されることもあるということですね。
十分にあり得ます。
最後に先生、これ予防的治療というのはこういう概念はあるんでしょうか。
そうですね、私たちの分野あるいはこの症例を特に考えると、もしかしたら若い時から非常に痩せていて月経も非常に不順、あるいは栄養素の摂取が非常にバランスが悪かったりというようなこともあったかもしれません。そのような方に、栄養指導、あるいは月経が不順無月経というような方にエストロジェン、女性ホルモンを補っていくというようなことは、高齢者の閉経後骨粗しょう症の治療とはまた違った意味での、予防的な介入ということになるかなと思います。
今日は先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京科学大学茨城県地域産科婦人科学講座教授寺内正和さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。